今日の御言葉はヤコブの手紙の3章ヤコブの3章の1節から12節までです。ではヤコブの3章1から12までをお読みします。私の兄弟たち、多くの者が教師になってはいけません。ご承知のように私たち教師は格別厳しい裁きを受けるのです。私たちは皆多くの点で失敗をするものです。もし言葉で失敗をしない人がいたら、その人は体全体も立派に制御できる完全な人です。馬を制御するために靴輪をその口にかけると、馬の体全体を引き回すことができます。また船を見なさい。あのように大きなものが強い風に押されている時でも、ごく小さな舵によって舵を取る人の思い通りのところへ持って行かれるのです。同様に舌も小さな器官ですが、大きなことを言って誇るのです。ご覧なさい、あのように小さい火があのような大きい森を燃やします。舌は火であり、不義の世界です。舌は私たちの器官の一つですが、体全体を汚し、人生の車輪を焼き、そしてゲヘナの火によって焼かれます。どのような種類の獣も鳥も這うものも海の生き物も人類によって制せられるし、すでに制せられています。しかし舌を制御することは誰にもできません。それは少しもじっとしていない悪であり、死の毒に満ちています。私たちは舌を持って主であり父である方を褒めたたえ、同じ舌を持って神にかたどって作られた人を呪います。賛美と呪いが同じ口から出てくるのです。私の兄弟たち、このようなことはあってはなりません。泉が甘い水と苦い水を同じ穴から湧き上がらせるというようなことがあるでしょうか。私の兄弟たち、イチジクの木がオリーブの実をならせたり、ブドウの木がイチジクの実をならせたりするようなことはできるでしょうか。塩水が甘い水を出すこともできないことです。アーメン。ことわざでですね、覆水盆に帰らずっていう言葉があります。この意味ご存知の方いるでしょうか。ん、あれ、覆水盆に帰らずでしたっけ。でいいですね。要するに、水溜めてる、まあ、例えばお盆の中に水を溜めてるとします。それひっくり返してしまった。じゃあちょっと水野さん、そのひっくり返った水、こぼれた水、みんなこの盆に戻してください。できるでしょうか。いや、ちょっと難しいですね。難しいというか、まあ不可能ですね。こぼれてしまった水を、またそのこぼれた水をここにね、手ですくって、そんなことは無理なんですよ。あの、元に戻ることができない反応と元に戻すことができるものがある。もしお盆の中にみかん3つとかが入っていて、それをこぼしたんだったら、みかん3つをね、拾ってまた盆に戻すことはできますけど、水は戻すことはできないですね。化学の世界ではですね、化学反応と不化学反応というのがあって、まあ元に戻すことができるのを化学反応で、戻すことができないのを不化学反応って言うんですよ。あの、例えば火で燃やす、それは不可逆反応です。もう灰になってしまったものを、ね、もう一度あの元の形に整えることはできないですね。このように一度なって失われたものを元に戻すことができないことが世の中にあります。ここで火が出てきました。舌が出てきました。両方とも不可逆反応です。一度ですね、人を傷つけてしまう言葉を発してしまったら、ね、それが まあ、つい言ってしまったんだよとか、なんかそんなこと言ってももう口から出てしまった言葉は戻すことできないですね。火も同じですし、唇も同じです。火事で家を失った人、 あんなにもう何十年俺働いてきて、もう一生懸命ローン払ってきたあの家が、あの時寝たばこさえしていなければとかね、そういうふうに人は後悔しますけども、もう火で焼かれてしまった家は元に戻らない。それと同じように唇から出てしまった言葉、人を傷つける言葉、人に対してもう本当にポロって出た一言が人の心を表していますね。感謝もしていない心が、その一言で明らかに なってしまう。でそれで人の信用をガタッとその一瞬で失ってしまう。唇の言葉はそのような、怖さがあります。言葉はで失敗しない人、それは本当に、完全な人だと書いてあります。またここで多くの人が教師になってはいけないと、多くは格別厳しい裁きを受ける。教師たる人の言葉は大体みんな、信用してしまいますので、例えば私も今日の修法ですね、間違った漢字を使ってしまったところがありまして、まあ、この世と調子を合わせてはいけませんの、この調子、常日頃の単調作業でありっていうところ、ここなんか補単調とか異単調とか音楽用語のあの単調の漢字使ってしまって、でこれ漢字こう正しいんですかって言ったら、あそれは間違いですと。でパスタだから正しいと思ってました。いやパスタもですね、時には間違うんです。どうかその時御言葉に照らして、そして戒めてください。人は間違えるもの、そして教師がもし違ったことを教えていればそれは大変なことですので、どうかイエス様を誠の教師として、そしてイエス様に照らして、もし私が間違った方向に行ってるようであれば御言葉を持って、戒め諭してください。言葉はですね、人生を引っ張っていきます。ここで馬を御するには靴輪をその口にかける、また船は小さい舵で、導いていくことができる、ね、ありますね。もし舵を取る人が誤った判断をしてしまって、舵をあさっての方向に、今日こっちの気分って言って左に舵を切って、今日はちょっと右の気分って言って右の舵を切って、そうこうしているうちにもう迷子に、海大海原で迷子になっちゃう。それは舵取りの責任です。言葉で皆さんというでかい図体をですね、あっちに引っ張っていったりこっちに引っ張っていったりすることができるんです。ある人は言葉を有効に使って人生の舵取りをうまくして、そして良いところに導かれますけども、ある人は言葉という舵取りを誤って、そして奈落の底に落ちてしまうようなこともあります。言葉はそのような、恐ろしさがあり、また過ちを犯してしまいやすい器官の一つです。じゃあ言ったらどうしたら良いのか、それが今日のメッセージです。イエス様は、言われました。人の口から心に溢れていることが出てくるのである。人の心の中にあるものが唇から出てくるのですとイエス様はおっしゃいました。つまりこういうことです。唇を制することは誰にもできないです、ね、8節に舌を制御することは誰にもできませんって書いてありますね。舌を制御することはできないんです。じゃあその中にあるもの、唇から出てくるその根源を直さなくてはならないということですね。つまり人の口からは心に溢れてくることがいることが出てくるということは、心に溢れているものを取り扱う必要があるということですね。常日頃、人々が何を思っているか、何を考えているか、これが重要です。日頃ですね、人の噂話とかゴシップとかそういったものばっかり思い巡らしたり、また唇 口を開くたびに、まあ、あの人あんな、なんか善人面ぶってるけど実は家ではこうこうなのよとかね、そういうことばっかりに、心を満たしているのであれば、世の中全体がなんだか、ね、ゴシップ表と裏でできているかのように見えてしまうんですよ。だから唇からいつもゴシップ話、人の噂話、あの人こうだあの人こうだ、そればっかりで満ちてる人は人を見るたびに、あ、この人裏がある、そういうふうに見てしまうので注意が必要ですね。また常日頃このことは得か損か、それで動いてしまう人、このことはお金になるかどうか、いやそんなことをお金一銭にもなんないじゃん、だから俺やんないよっていうことになっちゃいますね。人生何もお金にならなくても必要なことはあります。お金にならなくても尊い技はあります。主婦の方々、お金にはならないですけども、しかし命を育み育てるという尊い仕事です。それは、なんかアメリカの、まあ、あるコンサルの人が、まあ、主婦業をもしお金で資産したら年収何千万になるとか、なんかそういう試算をしたことがありますけれども、とにかく尊いんです。それだけ重労働で、でもお金は出ないかもしれない、でも将来の命、計り知れない報酬が待ってるんです、天において。これが損か得か、それで考える人は大体近視眼的になってしまって、そして、将来のその富を見失ってしまいます。今の日本の社会、ね、若者たちが正規雇用できずにということで、もう、10年、もうすぐ20年ぐらい経ちますかね。それで若者たちが未だに結婚に二の足を踏んだり、マイホーム買うことができなかったり、そうして今、全体がですね、日本全体が元気を失ってきています。もう若者、これ労働力として見てしまって、将来を見据えず、単に年間にいくらいくら稼げるという、まあ、そういう若者たちをお金で見てしまったから、だから会社は今苦労の時代に入ってきてるわけですね。物事を損か得かで考えてる人はこのように大切なものを見失ってしまうわけです。いつもですね、自分が受け入れられるか、それとも拒否されるか、そういう観点で考えている人はですね、物事を本当に何でもかんでも恐れが付きまとってしまいます。ちょっとでも自分の方に非があって注意をされてしまうと、なんか自分に悪いことがあったと考えずに拒否されたってことで心を傷つけて、まあ、いらぬ傷を受けてしまうんですね。でそれで、ああもうダメだダメだってこと でそれで人の言うことを聞かなくなってしまって、でどんどん悪い循環にはまってしまうようなこともあります。人に受け入れられるか受け入れられないかよりも、神様にある立ち位置、それで満たしているのであれば、そういうことで支配されることはありませんね。また他にもですね、性的なことをいつも妄想している人、なんか男性、女性と、なんか異性を性として見てしまう人はですね、いつも異性と話をするとき、やっぱりどうしてもその日頃のバックグラウンド、妄想しているバックグラウンドがありますと、どうしても正しくね、話し合うことができなかったりしてしまいます。仕事をする上でも、何か相手が異性であると途端になんか、ちょっとあさってなことをしてしまうとか、まあ、そういうこともあるんですね。普段常日頃皆さんが心を何で満たしているか、どういうバックグラウンドで動いているか、心を常に何で溢れさせているか、それが皆さんの言葉について出ますし、また皆さんの行動について出るわけですね。つまり人格形成において最も大切なことは、普段皆さんが何を 思い巡らし、何に心を止め、どういう行動基準に従っているかが大事なわけですね。1週間168時間あります。もちろん1週間の間でですね、2時間礼拝に出ること、それは尊いことです。1週間に礼拝を出る人と出ない人、ガラッと人生が変わりますけれども、礼拝に出てる人の中でもですね、この2時間だけを主に礼拝を捧げているだけで、他の、166時間という膨大な時間を何に捧げているか、そちらの方が大事ですね。だって168分の166が礼、その人にとって教会に来てないその時間なわけですから、むしろその時間の方が人の人格形成において大事なわけです。この背後にある166時間、これを何に捧げているか、何を思い巡らしているか、それによって心が変わってきます。イエス様は言いました。人の唇から溢れることは心に溢れていることが現れるのだと。つまり皆さんの心を日頃何によって満たすかが大事なわけですね。マタイの福音書の12章にそれが書いてあるんですが、マタイの12章の34節から37節までをお読みしたいと思います。マタイの福音書の12章の34から37。マグシの生たち、お前たち悪い者にどうして良いことが言えましょう。心に満ちていることを口が話すのです。良い人は良い蔵から良いものを取り出し、悪い人は悪い蔵から悪いものを取り出すものです。私はあなた方にこう言いましょう。人はその口にするあらゆる無駄な言葉について、裁きの日には言い開きをしなければなりません。あなたが正しいとされるのはあなたの言葉によるのであり、罪に定められるのもあなたの言葉によるのです。アーメン。ここでマムシの生たちと言ってるのは、これはパリサイ派の人たち で、パリサイ派の人たちのどういう態度に対してイエス様はマムシの生たちと言ったのか。イエス様はですね、悪霊を追い出していました。で、悪霊を追い出しているのを見たパリサイ人が、あれは神の力じゃなく悪霊どもの頭の力で追い出しているなと、そういうふうに非難したわけですね。このパリサイ派の人たちは確かに外面上は何か宗教熱心な人たちのようでした。でもね、ついそういう言葉が口から出た、あれは神の力でなく悪霊の頭ベルゼブルの力だとか、ね、難しいことを言って、つまり彼らの頭の中は、彼らの166時間は人を非難すること、人がたとえ良いことをしても何か悪いことに根源を見出すことに力を使っていたように見えますね。人はつい出ちゃうんですよ、いざという時に。皆さんのその行い、皆さんの普段の行動が、だからいくら唇をね気をつけようと言っても、訳書に書いてありましたね、人の口は少しもじっとしていない悪だと、唇を制御することはできないと。だから普段心がけが重要なわけです。イエス様は35節で、良い人は良い蔵から良いものを取り出し、悪い人は悪い蔵から悪いものを取り出すものです。つまり人は蔵みたいなものです。人間は倉庫の建物みたいなものです。中に何が入っているか分かりません。ただし中にですね、良いものが入っていないと、いざという時良いものが出てこないんです。倉庫の中にですね、普段から悪いものを溜め込んでいると、もう普段からなんか毒蛇だとか毒蜘蛛だとか、そういったものばっかり倉庫の中に詰め込んでいると、ね、ある時卵をくださいっていう時に、やっぱ毒蜘蛛しか出てこないんです。人が 心の内にそういう毒を普段から蓄えているといざという時はそういうものしか出てこないものですね。だから人は普段を気をつけなくてはならないわけです。唇を気をつける方法、唇を取り扱うにはどうすればいいか、もうここまで、ね、読んでしまったからには対処方法は分かりますね。シンプルです。要するに心の蔵の中身を入れ替えればいいわけですね。可能です。これは不可能なことではありません。まずですね、自分自身の心の蔵の中に何が入ってるか、そこを知るところから、ね、始めるべきですね。普段何を取り入れているか、でそれで普段何を取り入れているかはですね、その、行動の結果を見ればわかります。その心の蔵から出し入れするとき、何が出し入れされているかを見ればいいわけですね。それはいざというときに、現れると言いました。例えば自分の、していること、しようとしていることが思うようにいかないようなとき、自分の、していることがなんだか人に受け入れられ、どうして私いつも受け入れられないのかな、あるいは神様から受け入れられないな、そういうふうに思うとき、まず心の蔵から出入りするものを、見張るべきです。その出所元がですね、もし心の蔵の良いものを出入りさせているのであれば、神様の御前に何の恥ずかしいところもありませんから、神様の御前に出ることができます。イエス・キリストの名によってそれをすることができるんですけども、でももし悪いものからが出所元であるのであれば、神様の御前に出ることができません。こういうふうにですね、神様の御前に出て、堂々としていられるか、それともしていられないかによって、その良いものか悪いものかの判別がつきます。でもし悪いものだと分かった場合は、それを支配するべきです。それはですね、その都度です。創世記の4章開きたいと思います。ちなみにアダムとかですね、罪を犯した時は神様の御前に出られませんでした。神様の声を聞いたらさっさと隠れてしまいました。自分が良くないことをしていたからです。でこれから読むのはアベルについてですけども、アベルに、カインとアベルについてですね、4章のじゃあ3節から7節までをお読みします。創世記の4章の3節から7節。ある時期になってカインは地の作物から主への捧げ物を持ってきた。またアベルは彼の羊の遺骨の中からそれも最良のものを、それも自分自身で持ってきた。主はアベルとその捧げ物とに目を留められた。だがカインとその捧げ物には目を留められなかった。それでカインはひどく怒り、顔を伏せた。そこで主はカインに仰せられた。なぜあなたは憤っているのか、なぜ顔を伏せているのか。あなたが正しく行ったのであれば受け入れられる。ただしあなたが正しく行っていないのなら、罪は戸口で待ち伏せしてあなたを恋したっている。だがあなたはそれを納めるべきである。アメン。ここではですね、捧げ物が出てきますね。神様に対するお捧げ物です。でここで受け入れられ、アベルの捧げ物は、受け入れられました。まあ、彼は神様に本当に最良のものを、ね、自分自身で持っていきたい、そういう心で捧げて、で神様から受け入れられました。アベルの捧げ物も、ね、神様受け入れられたでしょうか。とも違いますね。カインとその捧げ物には目を留められなかった。でそうするとカインはですね、怒ったんですね。カインさんの御前に捧げたものがどこが良くなかったのかなって思うのではなく、 なんか受け入れられなかったことを怒ったわけですね。でそれで彼は顔を伏せました。でそこで主は言うんです。なぜあなたは憤っているのか。捧げ物とかですね、あと人とのその関わりにおいて、受け入れられなかった時はですね、怒るべきではないんですね。むしろ、悔い改めるべきなんです。自分の中にその憤る元があったから神は憤ったわけですね。ここではだから、ここで神さんが言われている通り、あなたが正しく行ったのであれば受け入れられる、つまり正しく行っていなかったんですね。でただしあなたが正しく行っていないなら罪は戸口で待ち伏せしてあなたを恋したっている。だがあなたはそれを納めるべきである。アメン。私たちは四六時中ですね、神さんに受け入れられる礼拝を捧げられるわけではありません。時にはこのカインのようにもう捧げ物が時には存在になってしまうこともありますけれども、でもその都度私たちはカインさんから指摘されたのであればそれを正しく納めるべきです。これは礼拝の時に限らず社会で働いている時も、学校で友達と付き合っている時でも、家庭において人と家族と付き合う時においても、主の御前に出て顔を上げていられるかそうでないか、それによって正しいことをしているかそうでないかは判別ができます。そしてもし主の御前に顔を上げられないようであれば、その時悔い改めて、そしてその自分の中のその罪を納めるべきなんですね。家にいる時やまた職場にいる時、この教会から出ている166時間の時に、なんかつぶやいたりとか怒ったりとか人を誹謗中傷したりとか、そういったことに気づいたら都度ですね、キリストに会って祈ればいいんです。キリストを思い出して、その時はもう思い出して祈るだけで精一杯でも、なかなか怒りが収まらないとか、そうかもしれません。でもその都度努力をしていくことが大事です。その都度努力していけばやがてですね、それは支配することができるようになりますし、それに勝利するようになることができます。第2コリントの10章を開きたいと思います。第2コリントの10章の4節から6節、第2コリントの10章4節から6節まで。私たちの戦いの武器は肉のものではなく、神の御前で要塞をも破るほどに力のあるものです。私たちはさまざまの試練と神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち砕き、すべての計りごとをとりこにしてキリストに服従させ、またあなた方の従順が完全になるとき、あらゆる不従順を罰する用意ができているのです。アーメン。皆さんのうちにうごめく不従順、皆さんのうちにもし劇場で押し流されるような何かそういう不従順があるとしても、安心してください。キリストの御前においてこの戦いの武器は要塞をも打ち破ることができる力のあるものです。その要塞をも打ち破るほどの力ある武器とは、キリストへの従順です。服従です。これで打ち破れないものはないです。目の前に、ね、私はこの自分のうちにある不従順を対抗できるんだろうか、奴らは何か要塞を築いているかのように頑強で、今まで私は太刀打ちできなかった、いやできるんです。キリストにある従順、キリストにある服従、それは要塞をも打ち破る力のあるものです。どうかこれに頼ってですね、全ての計りごとをとりこにしてキリストに服従させるんです。この計りごと、ね、計りごとは思いです。思惑です。ですから皆さんがキリストに反して今まで思惑を巡らしていた、計略を巡らしていた、 はかりごとを巡らしていたその肉の特性、そのはかりごとをしたいという、それをトリコにしてキリストに服従させれば、要塞を破るほどに力のあるそのパワーによって打ち砕かれるんです。皆さんという蔵、皆さんという倉庫の中身を入れ替えるのは本当に時間と根気がいる作業です。まあ単調でそんなに目立ったものではないので、ね、時には嫌になるなりやすいですけど、しかしそういうふうに努力をしている人はですね、どんどんどんどん変わっていきます。どんどん心の蔵の中が良いもので満ち溢れていきます。コロサイのですね、3章15節から17節にそのやり方が具体的に書いてあります。今度はコロサイの3章、コロサイ3章の15節から17節です。まず15節をお読みします。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにこそあなた方も召されて一体となったのです。また感謝の心を持つ人になりなさい。アメン。まずキリストの平和が心を支配するように、皆さんはキリストに召された人ですね。私たちが立つべきはこの平和という土台の上です。イエス様はおっしゃいました。私はあなた方に平和を残していく。私はあなたに私の平安を残していく。あなたは世にあっては困難があります、しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。イエス様が提供してくださる平和は世のものでは何者も打ち崩すことのできない平和です。その平和は世のものではなく神様から来るもの、天のものだから。だから世のものは決してその平和を侵略することはできないんですね。ですから皆さんがキリストに向いていないのであればその平和は来ません。皆さんがたとえですね、口汚いことある人から言われて、もうそのことでカーって心がなってしまったとき、どうかキリストに向いてください。キリストから決して揺るぐことのない平和を与えられますように。たとえある人が皆さんを罵っても、皆さんのことをバカと言っても、でもキリストにあって皆さんバカではないんですよ。皆さん神の子ですと、御言葉によって宣言してください。皆さんは平和、その平和は決して切り崩すことのできないものを皆さんにもたらします。ですからもし誰かから口汚いこと言われたらですね、キリストから向かないで怒りに頭を巡らすと、これはサタンの思うツボです。平和は来ません。でもその時キリストに向くのであればサタンの方が恥を見ます。そして皆さんはキリストの平和で包まれて、その平和は何者も皆さんを奪い取ることはできません。またここに、ね、感謝の心を持つ人になりなさいって書いてありますね。いつも感謝する癖がつけられたらとても人生豊かになります。いつもつぶやきをする人になったらいつでも苦々しさが人生つきまといます。いつも感謝する癖、それをつけていればですね、物事の悪い面を見るんじゃなくて良い面を探そうとするんです。つぶやきする人はいつも悪い面を見よう、悪い面を探そうとするんですよ。さっきのパリサイ人のようにイエス様でさえね、なんか悪霊の頭の力で悪霊を追い出してるんだなっちゃうんですよ。悪い面ばっかり見てる人は、まあ、キリスト者の中でもですね、なんか批判的に物事を見て、でなんか評論家批判家みたいな人間が俺だっていう人、ちょっと平和がないんですね。そういう人はむしろキリストの平和、また感謝の心を見出すべきです。感謝にいつも感謝する、その思考パターンを身につければ世の中のあらゆるものが違って見えます。あらゆるものが良いもので実は満たされていたんだということに 気づくようになります。とか感謝する癖もつけてください。そして最も大事なのはですね、この16節、キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。アーメン。まずキリストの言葉を豊かに住まわせること。世の中にですね、キリストの言葉以上に良いものはありません。キリストの言葉以上に良いものはこの世にそのような言葉はありません。御言葉、これを住まわせれば、御言葉は命として皆さんのうちに宿り、皆さんを死から命へと導きます。皆さんの人生、ね、屈辱と悲しみに満ちていたと心の中が満ちている人はいるでしょうか。どうか御言葉を投げ入れてください。その皆さんの人生の中に、あの時も主が導いておられた、この時も主がこの世に取り計らってくださった、だから今私はこういう恵みをいただいている、そういうふうに気づいていけばですね、真っ暗だった人生が実はあちこちに光が入っていて、そしてイエス様が愛の御手で導いてくださっていた、愛がない人生だったって思っていたのが実は愛で満ちていた、全てが悪い方向に行っていたと思っていた人生が実は全てが最善へと導かれていた、そこに気づくようになるんです。オセロゲームってありますね。あの本当に一発逆転が可能なゲームなんですよ。たとえ盤面が全部真っ黒であったとしても、白い石をポンってあるところに置くことによって盤面全部がほぼ全面白くなるという、そういう一発逆転が可能なんですけども、御言葉は一発逆転が可能なんです。皆さんの人生に投げ入れられれば、それが死が命に飲み込まれるようになるんです。呪いが祝福に塗り替えられるんです。どうか御言葉を豊かに住まわせてください。御言葉を豊かに住まわせ、そしてそれを信じてその通りに行っていくのであれば、人生がますます暗闇から光へと作り変えられていきます。またここに知恵を尽くして互いに教え、互いに戒めとありますね。互いに、つまりここは複数の人たちが必要なわけです。生徒の交わりですね。ぜひ教会で生徒の交わりに入ってきてください。この生徒の交わりのうちにあるのであれば、互いに必要なことを、教えることもできますし、また必要な助けをすることもできます。最近はあんまり聞かれなくなったんですけども、あの夜になるとですね、よくカチカチ火の用心って、あの、まあ、自警団とか消防団が、そうやって夜の見回りをするときに火の用心を、声をかけて回る風習が、あったんですけども、人々はそれを聞くと、あ、そういえば台所の火を消したかなとか、あのこたつの火を消したかなとか、そういうふうに火を、その言葉を聞いて思い出して、そして、それで火事が防がれた件も、まあ、きっと何件もあると思います。皆さんも互いに唇の火の火の用心をし合ってください。教会の生徒の交わりにおいて、皆さん最近あなたの趣味は何ですかってパッて聞かれる時、場面がありますね。どうかいつでも答えられるようにしておいてください。いつでも生徒がそうやって火の用心をした時は、いつでも思い出してください。そして自分の中でその自分の趣味を、教会から帰った時も自分の趣味を思い起こして、努めてそれをするようにする時、皆さんどんどん良くなっていきます。変わっていきます。ぜひ生徒の交わりに参加してください。またここに、詩と賛美と霊の歌により感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。賛美は力です。詩を賛美することは皆さんにとって城壁となり守りとなります。 賛美はですね、特に悪しきものを追い出すことに有効です。サウル王が悪霊に取り憑かれた時で、その王がキチガイみたいに悪霊に取り憑かれてなった時でも、ダビデが盾事を奏でて賛美の歌を奏でると悪霊は去っていきました。悪しき者は賛美を嫌います。皆さんが悪しき者に誘惑されそうになった時、あるいは悪しき者に攻撃された時、悲しみが包みそうになった時はどうか賛美を口ずさんでください。そうすれば皆さんからその悪しき者は逃げ去って、主を賛美することによって喜びがあふれて、それによって沈んでいた心も楽しみがあふれてくるようになるからです。賛美は悲しみの時やまた誘惑の時に非常に有効な武器となりますので、どうか何か変な思いに駆られた時は賛美を口ずさんでみてください。そうすればそれは逃げ去っていきます。また、17節、あなた方のすることは言葉によると行いによると問わず、すべて主イエスの名によってなし、主によって父なる神に感謝しなさい。アメン。言葉によると行いによると問わずですね、イエス様の名前によってなしなさいとここで命じられています。皆さん、イエス様の名前によってパチンコ屋に行けますか？イエス様の名によって歌舞伎町に豪遊しに行けますか？
行きません。
行きませんね。つまりあらゆる面によってイエス様の名を混ぜ込んでみれば、それが命に導かれることか、それとも悪に導かれるか、ね、すぐ分かりますね。ぜひイエス様の名前いつでも混ぜてください。お家においても職場においても、イエス様の名前を混ぜ込んであれば、皆さんは常に光へと導かれていきます。今日のまとめですけども、皆さん唇からボッて、なんか火のよう滅ぼすような言葉が出ることを防ぐためには、まずどこを整えればいいですか？心ですね。そうです。唇は、心に溢れているものが唇から出てくるから、心を対処することですね。じゃあ心を直すにはどうすればいいですか？
言葉を
住まわせます。
イライラしたりいろんなことがあるときは賛美をする。
アメン。
それでお互いに火の用心する。アメン。人生の火事を防ぐ。
アメン。
火事ですよね。
火事ですね。人生の火事ですね。
人生の火事を防がなきゃいけない。
そうです。そうやってお互い火の用心することによって人生の火事を防ぐことができます。でこれはですね、教会にいる間もそうです。ぜひお家にいる間もそうしてください。特に夫婦の方はお互い火の用心し合ってくださいね。そしてアメン。そうです。そうすることによって、常日頃からですね、結局心の倉庫の中を入れ替えるには常日頃が大事なわけですね。
毎日点検ね。
そうです。毎日点検してください。そして御言葉を心に満たしてください。賛美で満たしてください。お互い火の用心してください。とか生徒の交わりにいつでも参加する、そして命であふれる皆さんでありますように。そして皆さんの唇から有益な命の言葉をいつでも、満たして、そしてその唇の実を、良き実を刈り取る皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アメン。
愛するイエス様、いつでもあなたで満たしてください。心のどこを切ってもキリストまみれに、御言葉まみれになる生徒たちでありますように。主日礼拝だけでなく、教会に来る時だけでなく、家にいる時も職場にいる時も、人と交わっている時も家庭にいる時も、いつでもイエス・キリストまみれになって、そして人生がますます豊かになり、唇から命の言葉が流れるようになり、そしてその命の実を刈り取る 生徒たちでありますように、イエスやあなたが守り祝福してください。今週出荷も回ってください。御言葉で満たしてください。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの尊き主愛するイエス様のお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。